皆様こんにちは。先週からお届けしております放射能の時代を生きる、前半の3回は物理学の視点から、そして後半の3回は経済の視点からお届けしておりますが、その、物理学の方のパート2、2本目ということでお届けいたします。司会進行は FMI はキムチヤキ、そしてご案内役は、
関西学院大学山中隼人、そして
関西学院大学吉野太郎です。よろしくお願いします。
先週から吉野太郎さんには引き続きお話を伺っていきますが、今週はですね、その物理学者と福島原発事故というテーマでお話をお聞きしていくんですけども、その先週のお話ではね、物理学者といえども決してそのいつもそのこう凍結したこう理性的、論理的にものを考えているわけでもないのだという話を伺って、やっぱり物理学者も社会的責任がを自覚しながら社会と関わりの中で、考えていく必要があるのだというふうにお話を伺ったんですけども、その中でその今回ですね、昨年 その福島で大きな原発事故が起こりましたね。その時に物理学者の人たちってどんなふうに反応したんですか？
はい、そうですね、これは私の見立てですけども、もともときちっと反対運動を行ってきた人で状況を的確に把握しているような人がまずいます。
はい、なるほど。その原子力の問題点をずっと見つめてこられたような人たちがいるということですね。
はい、それからですね、あの時はそのことに関する情報をとにかく発信しようということで頑張った人たちがいます。
物理学者としてですね、その現在起こっているその原発事故についての、いろんな情報を自分たちの持っている知識の中から提供しようとした人たちですか？
はい、これもちょっと、さらに2つぐらいに分けられて、統計的に出ているデータをもうなるべくきちんと全ての人が見える形に整理して出すぞという頑張り方をした人もいれば、ちょっとこれは私なりの批判もちょっと入るんですけども、物理学者ならその放射線の被害のことは詳しいはずだから、一般国民に教えようというような少し上から目線の動きをされた方もいました。
私たち要するに物理学者は放射線とかそういうことについてはよく知っている、知っているんだと、だから教えてあげなくちゃという、そういう視点ですね。
そうです、そうです。はい、
でいろんなタイプ の動きがあったと思うんですけども、じゃあ中には全然大丈夫だよっていうふうに思ってた人たちもいるわけですか？
とりあえず何か言わなければならないと思うと同時に、パニックになる方が怖いというふうにあまりちょっと論理的でない形で考えて、それを消す方向にバイアスが非常にかかって発言された人はそこそこいらっしゃいました。
そうです。つまりあれですか、みんなそれパニック神話って逆に言って、本当に何て言うの、客観的に考えて危機の状況が迫っているのにパニックになっちゃいけないんだ、パニックはいけないんだっていうふうに思い込みすぎて、で根拠なくパニック大丈夫っていう、そういうふうに言っちゃうという、
それがちょっと立ちが悪くなるのは、その物理学者がある程度数字などを根拠に言ってるように見える状態があるとちょっと立ちが悪いかなという部分も確かにありました。だから人にもよりますけど。
なるほど、物理学者の先生が言うんだから大丈夫かっていうふうにかえって思って、本当に危険が迫ってるのに、逃げなかったりという、そんなことがあったかもしれませんね。
そうですね、特にこの時間ではちょっと短くていきませんけども、放射線被害のことに関しては今でもちょっと議論のダイバーシティ広がりがあるんですけども、何でしょうね、いろんな学説がある中の安全側に触れた部分を強調しパニックを収めるのが自分の責務と思っていらっしゃる方は必ずしもよく名前を聞くお医者さんだけではないところがあります。
責務と考えられている方がその学者として発信されると、これは市民はどちらかというと安心したいですから、それにすがってしまいますね。
そうなんですよ。でね、その素直に信じるなというのもなかなかすぐにはそうできないところもあるので、ちょっと困った点というのは、ちょうど 先ほど先週説明した物理学者の社会的責任シンポジウムではそういうことに関する批判点も丁寧に取り上げて発表してくださった方もいます。
具体的にはどんな事例があるんですか？
はい、そうですね、震災直後に、そうですね、吉岡仁さんという原子力の専門家、実は物理学科卒業の方なんですけどがいらっしゃるんですけど、
九州大学の副学長さんですね、
はい、
がちょっと宇宙人みたいな顔した、
はい、彼がこれはもうメルトダウン行きましたねということを発言したところ、2人ぐらいの、そのうち1人はハヤドさんといって非常に高名な高エネルギー物理の研究者ですけども、そういう言及されるのは理解できないなとか、ちょっと残念ですねとか、そういうことを言う。で、彼は彼なりにいろんな公開されている放射線の情報もなるべくオープンに出して発言する人だったので、フォロワーも非常に多い、そういう人のそういうところでの判断っていうのは実は大きな影響力を持ってしまったかもしれないと思ったりします。